はい、では月刊熱量ともにすよろしく。熱量産業の三田達夫です。
はい、優しい雨松崎です。
定期研究家の国迫です。
はい、日が森ですよ。
はい、よろしく。さあ、2018年10月ということで、今回は長間さんがお休みなんです、
ね、お休みですね。
お二人来ていただきまして、はい、うん、日川さんどうしてもちょっと喋らせてくれっていうことで、ね、
そうなんですよ。
お願いします。
まずはこれを見てください。お、
何でしょう、おもむろに袋から。
そうですね、はい、あの東京ゲームショーで配られていました、あのラブプラスのショッパーでございます。
これラブプラスか。
でっかいでしょこれ、畳約半畳以上の。
そんなにあるか。
そんなことないよ。
そんなことはねえ。
そんなことはないよ。
ラブプラスやるんだ。
そんな嘘つくんだよ。
非常に面白い。絵に広げるとちょっと。
ね。はい。A2 サイズかな。
はい。毎年このシーズンはですね、あのゲームショーに行きません、ね。去年までは行く前の話で、今回は行った後の話をちょっと思って、ね。はい。何用意しますので、よろしくお願いします。
行った後。
いや、行った後ですよ。ゲームショーにね。
ゲームショーにね。
はい、ゲーム動向
今回どこに行くか。よろしくお願いします。はい、もう今回もですね、まあ、簡単なデータの方もお伝えしたいから皆さん、
行き
ますんで。
は
い、場所変えるか。
あ、俺がもう、
じゃあ、ちょっと、早速ね、すみません。日が燃えるのゲーム動向2018、よろしく
お願いします。今回はね。
まずは、去年のことからちょっと振り返りますよ。2017年のゲームソフト売上トップ10というのがありまして、はい、まあ、1位がですね、ポケットモンスターのウルトラサン、ウルトラムーン、うんうん、で2位がスプラトゥーン2、で3位がドラゴンクエストの11の 3DS 版で、4位がモンスターハンターダブルクロスで、5位がドラクエ11の PS3 版というわけ です、ね。
こんな噛まない日が来る久しぶりじゃないですか。
スラスラと今。
そっちですか。これ去年はですね、中間発表ではあったんですけど、今年はこれがその、去年の9月以降も足したらこういう結果になってまして、何変わったかと言いますと、ポケモンがあの後発売しましてですね、わずか 1,2 ヶ月で
年間1位、
年間1位、
強いんだね。
ポケモンはやっぱ強いですよ。しかもだってその前に発売したものが9位にいますからね、ポケットモンスターサンムーンっていう、実演前でだけまだ入ってるっていう、
すげ
え、ポケモンがいかに強いかという。
どれくらいの人たちがやってるの、それこそやっぱ30前後。
いや、アシトミ君とかも大好きじゃないですか、うん、だから若い層もやってますし、年取ったおじさんたちもそのままポケモンと一緒に
やってないでしょ。でもポケモン
世代じゃないですか。世代じゃないですか。ちょっともう僕はもうポケモン世代の時は
だからおじさん世代が35ぐらいまでで、その若いもっと下の
層が小学生ぐらいの時にポケモンのグリーンとかやってた、緑とかやってた人たちが多分どんどん重ねて未だにやってるって。
あと今結構 おじいさんがやってるっていう話を
ポケモン
歩くために、
はい、ポケモン GO の方ですね、いや、そうなんですよ。強い、非常に強い。まあ、しまうとですね、2017年はこのようにですね、正直シリーズもが
天候、
うん、だから、
あ、なるほどね。
前のが入ってるってことはそれだけ新しいの出てないってこと
だ。全部そうだ。モンスターハンター、ドラゴンクエスト、
マリオ、ゼル
ダ、スーパーマリオ、ゼルダの伝説、全部そうじゃん。
スプラトゥーンも2ですからね。その1年前は新規ゲームでやった、でも結局また2という、うん、
やっぱ保守的になってんのかな。
いや、まあ、オリジナルの一作目で
しょうがないっちゃしょうがないけど、もうどこの業界も同じだね。
下の方に行けば探せばあるんですけども、うん、あるとしても例えば任天堂スイッチのこう、うん、アームズっていう、はい、あの手が伸びる CM であったんですけど、うん、そういうゲームだとか、やっぱりその任天堂なんですよね、うん、そ, れあそうじゃないメーカーは出してはいるんですが、やっぱりまだ10万超えとかまでいかないという、
ちょっと知名度的にもちょっとそこまでっていうことになるんです。
10万超えたら大ヒット、
もはや今だと大ヒットじゃないですかね。昔のファミコンの時代だったら多分花草みたいなもんだったんです、きっと10万で。
そこまでじゃない、
うん、だって忍者ハットリくんが100万本以上売れる世界ですからね。制作費相当、いや低くでやって、
ポケモンはじゃあこれ200万超えてると。
200万超えてますね。
200万本超えてる
ダブルミニオン、すごいですよ。でも2ヶ月足らずで、
で、うん、サンムーンはと累計で380万本、
去年からその、まあ、去年発売したゲームは累計の数で入れているんですけども、
380ってすごい数字だね。
大体だから 村上春樹の小説買ってる人たちと同じぐらいの人数があると
思うんですよ。あ、すごい
ですね。でも単価は3倍4倍しますから、ね、
日本のエンタメのマックスじゃないですか、そこって。
多分そうだよね。
お金払える
単価高いもんだって、は
い、しかもハードも買わないといけないっていうのを考えると、う
ん、そ
う
そ
う
そ
う、
去年だと本当にスイッチが爆発的に売れて、はいはい、まあ、去年高校でも話しましたけど売ってないって話よ、うん、
スプラトゥーンが人気でね。で
僕やめちゃいました。前アマゾンってところでバイトしてたんですけども、うん、もう本当に入ってこない、来たら一瞬でなくなるっていう、はいはいはい、自分がモテちゃうかって思うぐらいの本当にこうレアさ、うん、
言ってましたね。
今じゃどこでも買えるじゃないですか、まだ一つあるんですが、それもあって余計本当にスイッチで旋風2017年だったんで、
スイッチ旋風ね。
そして2018年、はい、ここまでの10月までのベスト10こちらです、はい、1位がモンスターハンターワールド、2位がスプラトゥーン2、去年から引き続きですよ。
すげえ
去年から
ずっと
見てんの。そうな
んです。あ、累計でも260万本超えてんの。
はい。でマリオカート8デラックス、星のカービィ、スターアライズ、5位がスーパーマリオオデッセイも去年から出てるゲームで、まだ今年のベスト5位に残ってるという恐ろしいですよ。
スイッチ4本入ってんの。
入ってますね。でもいや、もっと6位以降までです。6位の
本当だ
の2ゼルダです、ブレスオブザワイルド。そしてこちらですね、去年の1位のポケットモンスターウルトラサンウルトラムーンがまだ7位に入ってるっていう。でマリオテニス、そして、まあ、9位でマインクラフトというですね、
あ、
まあ、結構いろんなハード出てるやつのスイッチ版が9位ということで、
10位が PS4
で、10位でですね、これ長浜さんも大好きなスパイダーマンが、
あ、本当だ、
マーベルズスパイダーマンというのが PS4 で出て、ここでやっと一矢報いてる感じなんで、あとは全部もうほぼほぼ
いや、まあシリーズもんじゃないとはいえですよ、スパイダーマンに関しては。
まあマインクラフトがもう大健闘ってことですね。
まあ、でもまあスパイダーマンも大健闘ですよ。これもまあある意味コンテンツもんでありますけども、ワンですから、
まあまあそうか、
よく入ったっていう感じですよ。
あ、じゃあ本当スイッチ旋風ですね。
旋風ですね。で下の方にですね、このこちらはちょっとあのハードの性ちょっと見にくいんで、まあ、口頭で案内しますけども、こちらが現在のですねゲーム機ハードのシェアになってましてですね、はい、
シェアがあるんだ、
はい、今2018年が Nintendo 3DS が44万6000、で、うん、プレイステーションビータが15万4000、
パーセンテージで言ったのがあった方がいいな。
あ、すいません、シェアで言うと、まあ、Nintendo 3DS が 12%、
少ないね。
プレイステーションビータが 4%、
ビータはね、
でスイッチが 50%、
もう半分、
今年の売り上げ販売台数でね。でプレイステ4が 34%、 そして Xbox One が 0%、
ゼロ
厳密に言うと 0.2% なんですけ ど、 あ、まあ、ちょっと1位を満たないということで今回 0% という形を書かせていただいたんですけども、こんなに、ね、今今年の売り上げで言うと、
あ、まあ、携帯ゲーム機といわゆる家に置く据え置き型とっていうので一緒になってる、
まあ、売り上げでもあるんですが、去年、ね、比べてですね、でも3DS が売り上げだいぶ減ってるんです今年、去年と比べて、去年の 24% から
半分だ、ね、
半分になって、もうビータに関してはあの製造効果停止というの
もう終了がね、
おそらくもう 3DS もちょっと心配、もしかしたらスイッチ の、 あの持ち歩ける方で、うん、やるプラス、うん、スマホっていう風になるんじゃないかっていう感じがもう出ておりますね、データとして。
なるほど、
はい、スイッチがそれだけ画期的ってことですね。据え置きでもできるし、外でもなんかできるしっていうので、
そん中でとはいえスイッチは、うん、出てる本数も少ないから、うん、もう超人気ゲームは出るけどそうじゃないのはそうでもないみたいな感じの、うん、結局昔からの任天堂の流れは変わらない。ただ持ってる人はやっぱりみんなもそういうライトゲーマーというかあのファミリー層はスイッチ買っときゃいいじゃない、うん、で定期的に任天堂のゲーム買っといたらもう、うん、それで十分満足してるという、はいはい、あと長持ちしますから任天堂のゲームってずっとプレイできますし、うん、お友達とかもできるし、というのが今のところの2018年になっておりまして、
ね、なるほど。
でそんな中 で、
今日です、ね、
はい、ちょっとですねこの番組的には、ね、はい、一作ですね、ちょっと僕の中でこの17年で、うん、これはすごいというゲームがありましてですね、
去年発売された、
あ、2018年で、で、うん、あのもうオリジナル作品としてあのやっとその、まあ、だいぶ順位的には低いんですが、うん、注目作がありまして、
シリーズではない、
はい、それがですねこちらのもう、ちょっとこれですね、あのデトロイトビカムヒューマンというゲームがありまして、皆さんこれはご存知の方、持ってる方いらっしゃいます？
あ、いる、
ビカムヒューマン、
いらっしゃる、すごい、素晴らしい、これこういうゲームがありまして、
デトロイト
アドベンチャーゲームなんですよ、うん、でフランスのゲームメーカーが作ったもんなんですね、うん、でこれが PS4 のゲームなんですが、うん、 まあ、ざっくり言うと国井さんが超好きなジャンルでございまして、
もう大体分かる。
分かります。なんか分かりますね。
あの20年後の2038年のですね、デトロイトが舞台になってまして、もうアンドロイドがもうあの全家庭にもうちょっと入ってて、はい、で労働者の代わりに、うん、もう今アンドロイドがその辺やってくれるっていう部分で、うんうん、あの世界的にはその労働者階級の人たちはそのアンドロイドがいることによって不満を持っている人もいるというちょっと飽和状態の中でですね、うん、なんとアンドロイドが故障後ではないんですよ、急に異常後になりまして、自分の意思を持ち出した、それによっていろんな事件が起こってくるというストーリーになってまして、ザ・ブレードランナーっていう、
あ
それがざっくりはっきり言ったらそっちゃなんですが、うん、これのすごいところがですね、うん、あの3人のこれ主人公なんですね、これ、
はい、
で3人主人公いまして、それぞれ、うん、あの出自が違うんですよ。まずこの左側の方が警察官なんて、警察官的な立場で、うんうん、でのアンドロイド、
はい、アンドロイドなんだ、
全部全アンドロイドなんですよ、うん、でこの真ん中のスキンヘッドな人がこれがですね、言ってしまったら反逆者なんですね、うん、一度ジャンク捨てられたものが、うん、あのゴミ捨て場で、うん、あのいろんなパーツを使って何度か生きながらえて、
う
ん、でこの世界に疑問を持って、うん、あの何か動きを起こすっていう、
いいですね、
いいですね、
いいな、なんか
好きですね僕。
なんかプレステ4でありながらなんかベタ感もあって、
ベタベタです、ベタベタですよこれ、
ね、いいですね。
で3人目がですね、こう女性のあの主人公いまして、うん、これが非常に僕はもう
主人公、
主人公が女性、
3人とも主人公なんですよ、それぞれ。
なるほど、
ね、だからいわゆる群像劇なんですが、その女子がですね、あの家庭用のいわゆるメイドロボットなんですね。
おお、
でメイドロボットなんですけど意思を持っちゃって、うん、で何度もいろいろ問題が初期化されちゃうんですよ、
うん、
でも初期化のためにいろいろ問題が起こっちゃうってことで、う
ん、それはだから比嘉君みたいな悪い大人が、
悪い大人が達夫さん、うん、おっしゃる通りこのメイドロボのですね入ったお家っていうのが、あの母子家庭でお父さんがね、もうピンキリ的なアメリカのクズ野郎なんですよ、もうひげぼうぼうで仕事何してるか分かんなくて、なんか嫁さんは事情分かんなくていなくて、
父子家庭、
父子家庭で、で可愛らしいね、まあ、10歳ぐらいの娘さんがいるんですよ、うん、でもずっとその娘怯えてると、うん、で何かあったんですけど、このロボットの女の人は初期化されちゃってるもんだから分かんないんですよ、う
ん、
でも多分なんかそのお父さんが多分家庭内暴力をやってるんじゃないかっていう、うん、そこで始まるっていう
か、
あなるほど、
いいじゃないですか。
で、ね、それぞれもうどれもたまんないんですが、すごいのが選択肢がたくさんあるんですよ、うん、それでどんどん要は言ってしまうとアドベンチャーゲームなんで、いろんな選択肢、じゃ あの例えばこの女の人がお家で娘さんがお父さんにこう暴力を振られそう、どうする、うん、って時に一緒に逃げるっていうのもあれば、うん、銃で撃ち殺すとかってもあったりするんですよ。
え、プレイヤーは誰なの？
あ、そのまあ主人公をどう動かすかってことなんですね。
3人同時にやる、
あのそれぞれ変わってます。
選べる
、うん、で主人公変わっていくんですけども、でそれがそれぞれのキャラクターにもいろいろあの、まあ、動作していくっていう、まあ、それは今までも日本のアドベンチャーでもあるんですが、うん、フル CG で全部そのモデルがあって、うん、もうとにかく映像だけでもすごいんですが、ストーリーがそんな感じだから、うん、分岐が半端ないんですよ、
うん、
で、すごいのそのエンディングもものすごい数があるらしいんですよ、
ね、だからこっちでこの選択肢選んだからこっちの主人公はまたこういう風に影響されてっていうことですよね。
あなたならどうするっていうのがずっと続くってこと
だ、ね、でエンディングでどういうエンディングを迎えたかでその人の人間性がちょっと分かるっていう部分がちょっとゲームユーザーの中でも話題になるぐらいで、それに松崎くんの先輩の有吉さんもこのゲーム実はプレイしてましてですね、
ああそうです、
エンディング見たら、ですごいのがエンディングや選択肢を選ぶたびに、この選択肢は全世界で何パーセントの人が選びましたっていうのが出るんですよ。
面白い、
それ結構面白いじゃないですか、なるほどっつって、で有吉さんエンディングは全世界で 8% のですね少ないエンディングでそれを激励した翔さんが内容を聞くと、
ちょっとごめん何言って
るの、あの8% のエンディングで、はい、内容で言うと、はい、いわゆる皆殺しエンディングでですね、全部あとかわいそうな女の子を見てみぬふりとかどんどん人が死んでいくっていうで同じゲームした人が あいつどうなったって言ったら、あ死んだよ、えあいつは死んだよってマジかっていうそういう鬼畜プレイもできるというですね、自由度があるっていうゲームで、これあのプレステ4なんですが、今 の年間売上で48位でですね、
うん、7万
あ、ごめんな
さい、俺が持った
あ、ですね、で、あの48位で、まあ、7万本売れてるというですね、
いやすごい、
完全新規ではかなりすごい、うん、だからこの 今後多分売れていくゲームはね10万本も夢じゃないっていうすごいゲームなんですよ。これが今ちょっと私のとかで熱い感じなんですね。
世界的にはもう出てて結構ヒットしてるって感じなんですね。もう知ってます。そういうことだよね。
してます。これはもう今年の5月ぐらいに出たゲームなので
日本では
もう全然
街にちょっと似てる感じですね。そうそうそうね、昔サタンで出た、
うん。そうそうそう。あれが3人でなってくってやつですね。あ、はい、じゃあすみません。じゃあ次のやつを。これはですね、あのこの番組で、ね、キャサリンフルボディというゲームがありまして、これはもともと PS3 とあの Xbox で出てるゲームなんですが、これの PS4 版が出るんですよ。うん、で、言ってしまうと、まあ、焼き直しでございますもん。まあ、ただ、
リメイクというか。
HD ゲームがさらに HD っていうんで、正直みんなピンときてなかったんですよ。うん、そんな別にいいよ、前のやつでいいじゃないかっていう。うん、でもそこでですね、ちょっと新しい展開をしまして、このキャサリンちゃんと黄色、このちょっとこれですね、ちょっと大きなやつで。
今東京忙しい
な。これがあの、うん、キャサリンちゃんと金髪の女の子がいまして、これが割とメインヒロインなんですね。
はいはいはい、いやなんかいいね、コンサート司会の得みたいな感じ
の
ね、はい、
で。主人公の山寺宏一さんが演じる男の子を、ね、男性をこう惑わすっていう新しい彼女。でこちらが元カノの三石琴乃さんが演じる。うん、あの今付き合ってるちょっとマンネリしてる彼女、でどっち選ぶかみたいな修羅場なるゲームなんですね。
前の奥さんと前の前の奥さんじゃないって
こと。山寺さんの
僕は誰のとは言ってません
よ。いやいやいや、俺は何も言ってないから。
でそれに新キャラの、はい、あの天使と呼ばれる平野A さんが声を演じるキャラクターも入ってくるんですけども、どっからどう見ても天使なんですけど、でもそれだけじゃまだまだ弱いでしょってことで、なんとこの黄色いキャサリンの声優さんをですね、なんと同じゲームの中で全部で11人選べるというですね、新機能がこちらになってまして、
キャスティングを自分で変えられると、
はい、自分好みの声優さんにチョイスできるんですよ。
あ、別にいいですね。
はい、メインは沢城みゆきさんでして、はい、でもう一人が野田さん、それぞれさらにですね、今のところまだ全部出てないんですが、
発表されてない。
2月発売のゲームで今何人目は出てます。
沢城みゆき、野友真美子、越水亜美、結城葵、堀江優衣、俺たちの堀江優衣、
堀江優衣、
あすみさん入ってますね、編集長。これちょっと、これちょっと、これちょっと、
トマちゃんも
つい先週、トマツハルカさんが発表だったんですよ。
みんな俺が好きなバカなんだけど。バカっぽいキャラクターできる
人なんですかね。
皆さん、今ですね、あの公式サイト喋ると、そのYouTube のですね、ボイスサンプルみたいなあって、全部同じシーンをこの声優さんの声が入るんですが、全部キャラクターが違う、なんかニュアンス違うんですよ。野田さんはヤンデレとか、あの別に勝手にその制作者が決めつけてるんですが、同じキャラクターなのに声が違うだけで全然違うという。
まあそうですよね。
これハテナハテナになってる人、ハードルめちゃめちゃ。
そうなんですよ。
高くて今ドッキドキでしょ。
そうでしょう。
あと4人なんでね。
野沢雅子さん入ります。
まさかね。嘘。それぐらいのインパクト。俺やってくれる。11番目です
。いるんじゃない。言うけどね。
コオロギさとみさん来るか
も、ね、うわー今
子供だなみたいな。
素晴らしい。い
やポッテビビックも AB パーフェクトですけどね、こっちは11人待つんで、
11人
11人の姉妹じゃなくて同じ人物が11人という。
被害予想では誰が来る。
いやこっからですよね。だから今の新人さんとかもラブライブ声優さんとかも出てくるんじゃないですか。
そうだね、
はい、でアイマスさん、アイマスカーも出てくる
そうですね。
このメンバーからクギミヤさん、
ね、いやでもこのキャラだったらクギミヤさんっぽ
いな
ぁ。あるよ、
あるよ、
あっておかしくねえぜ。
臭い、確かに、確かにその匂いはする
ゆかな。
ある
あるあるあるある。
何このあるある。
一元さん無視の
ね、オタクしかわからない。面白いですね。
いいですね。
そうなんですよ。
そっか、アニメ以外でもこうゲームだとこういう遊びもできるんです
ね。なるほどね。
多分さっきのデトロイトはやっぱり全世界なんですよ。こちらも完全に日本向けではありますけども、まあ、
この形はね、
俺たちはそういうのが嬉しいんだっていう。
いやでも海外もこういうのも多分あるんだと思うよ。
ああそう
なんだ、ね、10年前にだってもう日本のアニメ持ってっても向こうのお客さんっていうのは吹き替えで見ているから、日本の声優さんではちょっともう集客が難しいっていう声も出てきたっていうのは10年前に聞いたから。
あ、じゃあ向こうは向こうで、
うん、だからやっぱりもうそこなんだって。
同世代の人がキャスティングしてるっぽい感じあるよね。
そうですね、
まあ確かにそうですね、う
ん、俺らとね。俺らと同世代っぽいよね。
はい、そうです
ね、
っぽいよな。
まあ制作者じゃなくてそうですからね、あのペルソナシリーズを作ってる、うん、あのグループが作っているので、あすみさんなんかペルソナにも出てきますからね。その辺の
これ杉田さんが選んでんじゃねえの。
じゃあ11番目杉田さん入る。
自分でやる。
俺がやるって言って。
とは水木奈々さんも絶対入ってきますからね。
そうだね。
あとはお二人がさっきも言った、うん、あの前嫁前前嫁っていうのも可能性としては出るじゃないですからね。
いいな、あと清水さんいいな、俺能登さんもいいな。でも
本当にこの公式の皆さん、あの、はい、映像やばいので演技が本当見てください。こちらはキャサリン、
セリフは変わってないってことでしょ。
全く一緒です。
だからもう
全く一緒で
トーンを変えてっていう形
で、は
い、
もう絵は残って、もう今あれを使うので、そこでそれでキャラクターチェンジはできないんで、ただ本当に演技だけで、演技でその人の声の、
ね、
アプローチだけで同じセリフが全然違う聞こえるっていう、
面白いね、
日本ならではのサービスだと思います。
面白
い、なるほどね、はい、じゃあ次いつで、こちらですね、日賀のおすすめのゲームでございまして、これあのプレイステーション VR のゲームなんですよ。
はい、
で、あの VR ゲームはあの去年すごい熱弁したんですけども、うん、正直そんな軌道にまだ乗ってないんですね。
浸透していけない感じありますね。
ありますね。
持ってる人もいてもゲームも出ないし、うん、あの出てるゲームが偏ってるんですよ、どうしても。
なるほど。
やっぱり作りやすいゲームっていうのがあって、うん、まずホラーは作りやすい、
うん、はいはい、
そしてエロも作りやすい、
うん、はいはい、
でもそうするとね、買う人は選ばれちゃうわけですよ、
はいはい、
うん、であとはやっぱそのレースゲームとかもどうなんだってなって、うん、長時間できないからいまいちなんかそのゲーマー的にも手が伸びない感じあるんですね、うん、
そこでこのデラシネ、
デラシネ
やばいんですよ。もう
どういうタイトルですね。
あのこちらのフロムソフトウェアというですね、あのさっき僕が言ったデモンズソウルっていうゲームで、今だとダークソウルシリーズを作ってる、結構殺伐とした、あの、うん、そのゲームはあの PS2 時代とかアーマードコアシリーズを作ってる、
はいはいはい、
会社なんですよ、P3 とかね、うん、割と硬派なところが作ってるゲームなんですが、うん、何やんだろうと、プレステ BR、VR で、ただこれは舞台がですね、もうシャッツには一番もう合ってまして、うん、片田舎のヨーロッパの寄宿舎学校が舞台で、うんうんうん、6人の少年少女がそこで、年老いた校長先生のもとで勉強してるんですね。
いやー、いいな。
本当にこうアンティークな感じの学校なんですよ。
全員男の子でもいいけどね。
いや、でもまだ判明、まあ、ちょっと、うん、お猫いますね、まあ、お猫ちょっといます、すみません、
うん、あとさ、いいです、いいです、いいです、
本当すみません、あの先に謝っておきますよ。
いいです、
お猫見せます、
いいですよ。
で、主人公、我々プレイヤーは何だったって話ですか、はいはい、普通はその6人の中の誰かとか、はい、
学校の先生かなと思います。
校長先生と思うじゃないですか、
うん、
違うんですよ、お妖精なんですよ。
妖
精になってこのゲームの世界の中で動き回るっていう。
何をするの？
助けるの？
え、こういうのキューピッド？
金色のコルダみたいな。
あー、いいね。
妖精の
バイオリンを弾くんだみたいな、
うん、
でも多分イメージ的には本当にそれで正しくて。
そうなの？
お、ただですね、この制作チームがやっぱすごいと思うのが、あのコミュニケーションできない設定にしちゃってるんですね、その妖精が。
お
その妖精っていうのがこのすごい神設定なんですけども、
うん、
時が止まった世界の中でしか動けない妖精っていう設定なんですよ。
時が止まった世界でしか動けない
妖精が神設定って、なんかごちゃごちゃファンタジーがごちゃごちゃしますけど、
その見える世界が、妖精が動くときは世界は止まってるんですよ。だから会話できないんですよ、
うん、
あ、なるほど、なるほど。
妖精は止まった世界の中動き回る、要は止めなんですよ、うん、常に世界見えてるのは。で、次の世界に移動したらまたちょっと動いてるのはまた止まってる世界だから、
ホクホクみたいな世
界。そうそうそう、
あ、なるほどなるほど、はい、はい、
だからホムラだね。
あ、そうですね、
うんうん、うわ、なんかちょっと切な、
で、まあ、ホムラはコミュニケーション取れるけども
で、あの、まあ、まだ、あの多分これはあのジャンルで言うとアドベンチャーゲームでございまして、
うん、
まあ、言ってしまう、例えばあの熱い紅茶が飲めない女の子いるとするじゃないですか、
うん、
そしたら飲めないなった時に妖精がピンと来て冷ましてあげようって言って、うん、時を止めて、で、これを冷ますことで、あれ冷めてる、なんで妖精さんみたいな、ざっくり言うと、そこで妖精は、
そういうことだよな、
あの直接的な会話はできないですけど、
干渉するってこと
で、干渉することで、その自分の存在感を出していくっていうやつなんですが、まあ、その何をするかっていうのも妖精は止まってるので、向こうが何かは言ってくるわけじゃないんですよ。状況を見て考える、つまりアドベンチャーゲームで、昔あのミストってゲームがあったの、
はい、
覚えてますかね、
はいはい、やってました僕。
あのすごいこうすごい綺麗な世界観の中で何するかわからない、何してもしていいって中で干渉していくことで変わっていくってやつ、うん、これがまさにそれで、あのあとは打ち出せられると、あの耳館のあの冒険っていうそのあのメガ CD であったゲームがあったんですね、うん、洋館の中で。そういう感じで
面白そう。目的は何なの？ゲームのゴール。
まだそのゴールはなく、まだ発表になってなくて、ただその子に介することで、この子たちの少年少女の世界に介入していって、
これから発売されるやつ。
発売で。
それこれが VR なの？
これ VR なんですよ。完全にで VR 妖精の視点で。動き回って
だからなんか物を動かしたりとかっていうことができるってことでしょ。でき
たり
であれさっき止まっ動いてないみたいなところを見てニヤニヤするんじゃないですか。
リアクション
いや面白そうですね。
ちょっとこれは非常に
多分守護霊魂をそそられるんじゃないですか編集長これ、
うん、いやこれはだからもう悪いオタクはやっぱりね
まあそういうことです。それはどうなの、
スカートの下に
潜り込んでるこのフロムソフトウェアってとこは空間作るのでやろうと思ったらできようと思います、うん、ただソニーが入ってるのでどこまでできるか分かんないです
けど、そんな悪い感じで言わない
でもここまでちゃんとしてるから
妖精さんですから、ね、子供にも勧められる、はい、ゲームだと思いますね。
だから多分、はい、何枚で死ねって書いてますけど多分人は死なないゲームだと思います
ので、あこれは寝なし草っていう意味です
ね。なん
で草とか植物系ですよ。これ
これは初めてのそういう意味では全部ファミリーができるゲームだと思いますので
、なるほどね、
VR
VR で面白そう、
すごいな。
で次は逆にですね、はい、逆 VR ゲームのこちらのところ僕がゲームショーで見せるゲームでして、箱だけのブルースという
です、ね、おなんかすごいぞ、なんかこれいい感じがしますね。
これフラッシュゲームなんですよ、
うん、
あフラッシュ、
はい、でこれ東京ゲームショーのインディーズコーナーにあったゲームなんですね、うん、
はいはいはい、
ですごいのが設定がですね、この主人公の男の子は野球拳に負けて恵みを剥がされた。
なるほど。だから服着て
ないんですね。その状態で家まで帰らないといけない、
うん、いやーすげ
ー、ちょっと面白いじゃん。
そこで手元に足元にあった段ボール1枚だけを使って家まで帰る
やべ超面白そう。
もう面白いじゃないですか。
だから人に見つかっちゃいけないんだけど物陰に隠れたりとか、
はい、
かっこ
だ。
イラストは本当にイラスト屋さんのイラストみたいな感じの、
まあそういう感じで、しかもすごいのがコントローラーがですね赤外線を使った、はい、まあ、なってまして、実際のこの同じ段ボールをですね中野さんっていう作った方がいるんですが用意して、それに赤外線の機能を作って、要はその段ボールを上げ下げすることによってその実際に主人公になれるなりきれるというやつで、で最初はちょっとやりますね。これが
だったらもう
段ボールだとしたら
胸でやりたいよね、
そうそう
胸でやりたいよね、
ありありありあり
まあそうだよね。
で最初はここがレディースタート始まるんですね。で段ボールを上げていくとスピードが上がるんですよ。
歩きやすいですからね、はい
は
い、
座ると止まる、
座ると隠れるんですね。で一般通行人が歩いてまして、
はい、
箱から出てるね花のおじさんを見ると、次のページめくっていいですかね。お前さんを呼ばれて周りのオーバーになるという、
あ気づかれちゃいけないっていうゲームなんだね。あ
すごく優しいメタルギアソリッド、
まあ、そういうことだよねそういうことだよね、
は
い、
そうだ
優しいメタルギア
だとか、そうですよ、
ダンボールはメタルギアだもんね、
クロタワー的な感じので
、ダンボールを上げれば上げるほどスピードが上がって早く家に帰れるんですが、普通にある可能性もあるので、いかにこうパッて隠れるかっていう反射神経、
隠れるっていうのは段ボールに隠れる、
段ボールを要は下げる運動をするとその主人公がパッと段ボールに隠れるんですね。で
箱に隠れるっていう、
そうそう、でその
隠れが角とかじゃないの、
いやもう一直線なんですよ、ずっとただただ一直線の道を箱持ってこう
ピッ、ああなるほど、
はい、
それを避けていくゲームってことなんです、見られないように。
2018年のゲームとは思えない
ねこれファミコンの時代ですよ、
最新鋭の無駄遣いですね。
これを最強ゲームとして出して
最高じゃん、
最高
これ
スパルタンボックスみたいな感じ、
そうそう
最高だな、
これ
超面白いです
ね。絶対やって、僕も動画流してあ開けたんですが非常に反応もあって、
ね、実写でやってみて、
実写でやってみて面白かったです、すごく。ただ販売する予定は一切ないそうです
あ作ってみたと、
作って楽しんでて作って
発表するの
がこの方は
これだけで
満足してる
ということで、くだらなくていいですね
やっぱりまあ、多分このソフト自体はいいんですが、赤外線を使ったそのコントローラーっていうのが大変なので、うん、市販するにはそんなお金ないしっていう、い
やプレゼンもあると思うよ、
確かにね、ゲームショーみたいなところで展示しやすいし、みんなやりやすいよね、
すごい盛り上がってました、これは
技術を見せるというか、まあ、この人のもとに行けばでもできるってことです
よね。多分いろんな方に出てるので、この方の中野さん、まあ、この箱だけのブースで検索すると出てきますので、ただどっか出品あったら行ってみていただくと、
箱だけのブース。
非常にこう明るい楽しいゲームでございました。
はい、
じゃあ次をお願いします。そうですね、こちら伊勢島ミステリー案内偽りの黒真珠という、これの実は2018年に発売するゲームなんですよ。
18年のゲームなん
です。はい、
これファミコンのなんかに何かをこう連想させますよね。
そうなんです、
想起させますよね。
いわゆるオホーツクに消えるシリーズを実際に書いた新井さんっていう、
あ、そうなんだ、
実際に
週刊ファミ通のレビューでほら、
はいはいはいはい、
いろんなベーシックのイラストレーターの方にお願いしてキャラでしてもらって、すごい
8ビットの時のね
の感じで作ってて、
これが
スイッチで発売するんですよ。この
スイッチ、
人間のスイッチで、お
スイッチの無駄遣い。マジっすか、うわっすごい。
しかもすごいですね、安くて、なんと新品のゲームがダウンロード1000倍なんですが、たったの1000円で買えるんですよ。
うわ
で、そのもともとはですね、スマホかなんかで作ったんですが、うん、頓挫しちゃって、でも夢を諦めなかったらしいです、その作ったメーカーの方が、うん、でたまたまこの新井さんと会う機会があって、その場で口説いて、僕こういうゲーム作りたいんですけど買えてくれませんかってことで OK もらって、本当は 3DS で出す予定だったんですが、うん、なんかいろいろあったみたいで、今年スイッチで発売するらしくですね。
いや、いいですね、これは。なんかちゃんとしたミステリー、
ミステリーで、しかもですね、庶民 に優しいミステリーです。
なるほど、
はい、
ちょっと難しいやつじゃないと。
主題歌もどっかで聞いたことあるような主題歌が流れてます。
せんべい食いながら見られるミステリーです。サスペンス、
はい、で主人公は先輩刑事で、このイラストに出てる男の子が後輩の刑事なんですけども、どう見ても怪しいっていうですね。
もうやつじゃん。
言っちゃった。
全員がそう思ってる。
お前服を脱げみたいな。
オートピア感あるんだけど。
で、こういう昭和感なんですが、一応その刑事の後輩はスマホを持ってるっていう設定でございます。
はいはいはい。
なるほど。
で、総当たり方で進んでいくという。
いいですね。
ちょっと注目の。
逆にみたいなこと
ですね。逆に、まさに逆にという感じですね。はい。では、すみません、次のやつを。
はい。
ボンバーガールという
ゲーム
ですよ、これ。
ボンバーガール。
これは今
を知ってる。
ここからは我々世代にこう近づけていきますので。
ボンバーガール。
これの実はアーケードゲームなんでね、ちょっと今趣旨は変わるんですが、
テレビゲームではないんですけど、
話題になったゲームでございましてですね。はい、ボンバーマンという昔からあるゲーム、
はい、
あれを全部美少女にしちゃったっていう。
あ、そういうことか。はい、あ、なるほどな。
その手があった、
はい。ただ非常に効果を持ってるのがですね、ちゃんとスマホゲームじゃなくてアーケードゲームにしてですね、ただ今のトレンドにこう、まあ、うまくちゃんと乗ってですね、だいたいその多人数プレイができて、
うん、
陣取りゲームなんですね。で、陣取りで制限時間とかにこう制圧できたら勝ちってゲームなんですよ。で、いろんなキャラクターがいるんですが、この中にですね、往年の僕らもおなじみのあるゲーム、ちなみにこれコナミが出てるんですよ。
ときメモじゃないですか。
そうです、ときメモの
しおり、
しおりちゃんが使えます。
や
っぱ藤崎しおりといえばやっぱり爆弾ですから。
そっか、
そっか、
ときメモといえば爆弾でございますね。爆弾使いで出てきましてですね、これが
爆弾使い
実は稼働した瞬間にですね、実はバグがあってですね、
うん、
藤崎師匠が強すぎるっていうバグがあって、
それもでもときメモっぽい
っぽいですよね。
必殺技がありまして、ちょっとめくってもらっていいですか。が、悪い噂という必殺技があってですね、
ああ藤崎さんがこの目いいですね、はい、僕は待ち望んでいました。これ
藤崎さんが悪い噂を使うと爆弾がたくさん無作為に飛び出して自分以外全員爆発させるというですね、
あなたって最低な人ね。いいね。
で、これでバグというのが藤崎師匠が無敵になっちゃうというですね、
はいはいはい、
対人ゲームとしては致命的なバグが出ちゃいましてそれをツイッターでみんな拡散するというですね、まさに炎上というですね
噂が炎上していくと。いいですね、噂じゃねえのか。
他のキャラは白とか黒とかない、一緒だけ藤崎師匠っていうフルネームというのが面白い感じなんですが、まあこういうちょっと我々世代、これがまあ90年のゲームでございますが、最後にですね、松井君にぜひともプレゼンしたいのがいまして、
あ、僕に、
はい、こちら今年4月にですね、桜大戦の新作が発表する
って言った
んですよ。指導が発表されまして、
発表はされてました。
その後全然おつながないです。全然情報ないんですよ。
何もないです、う
ん、そんなことしたらですね、なんと日本ではなく海外から新作の桜大戦が発表になっちゃいまして、
海外から。
まずは1枚目こちらですね、
はい、
韓国版の塚田さんがもう稼働してます。
えこれは過去のものが韓国で出てるってこと？
新作のスマホゲームで塚田さんが韓国で今もう出てるんですよ。韓国だけの塚田さ
ん、なんでそういうことになったの？
いや韓国の方でも人気があるみたいで、新作作りたいんだよっていうのをちゃんと公式にオファーして。
なんで日本ボタボタしてるんですか？
いやいや、もういろいろあるんじゃないですか。韓国の方がその辺フットワーク軽いみたいで、さらにこのゲームはですね、韓国版に関しては今までの坂田さんにキャラクターが出るっていうゲームで、スマホゲームなんですが、実際の坂田さんに近い形のプレイアビリティはあるんですが、基本的にはまあファンアイテムに近い感じなんですね。やっぱり知ってる人が楽しむっていう韓国版が出てます。
このイラストで新宮寺さくらで、
絵は向こうの人、向こうの韓国のイラストレーターさんが描いてるイラストなんで、全部それで
同人みたいな感じ
で、はい、すごいね。それちょっと同人に近い感じだって、
公式同人みたいな感じです。
こっちのさくらも割と好きですよ。
ただあのこちらはですね、プレイン中の映像とか画像とかはたまにこう今まであったものもあったりするので、まあまあまあ、とりあえずファンサービスって形近いんですが、杉崎先生、さらにこちらに続く外国版が発表されまして、これがすごいんです。こちらです。坂田さん、中国版が
中国
発表になったんですが、こちらなんと完全新作なんですよ。
完全新作？
中国の上海歌劇団が結成されました。
でも桜ですよね。
これは違うなんですが、
リコーラン？
あの違うんですよ。あの世代が坂田さん4と同じ時間軸で。
4と同じ、
いわゆる4っていうのは、はい、もう桜大戦の3もあって、いろんなこういつももう終わる感じでもう、はい、集結する
時なんですね。ドリームキャスト最後に回せるために、はい、その帝国歌劇団とパリ歌劇団が一緒になって、敵と戦うみたいな。
でその同じ時代になんと上海でももう同じ別の歌劇団があったっていう作品で、2000年前に中国全土を怖がらせた秦という怪物と戦うというやつなんですが、なんでそういうのかって、ね、全部新キャラです。じゃあ次のページの方、ちょ
っと新キャラ、
あのあこれがそうな、上海歌劇団の子たち、
これが上海歌劇団です。
超かわいい
じゃん、かわいいじゃん、
萌えじゃんこれ。
めちゃめちゃ今時の作画なんですよ。
わすご
い、この子たちバンドやってんじゃないの？
やめて、
どっちかというと学びストレート系だよね。
そうそうそう、だから我々は現代の日本のアニメファンにも人気出そうな、すげーかわいいんですよ。
桜花大戦、
そうそうそう、
あ、さくら、
オーカっていうとバス、ジョバスが強い学校だけど、
はい、はいはい言ってましたね。
で、まあ、日本語でざっくり桜大戦新しい役場みたいな感じのやつらしいんですが、その、まあ、この1,2,3,4,5,6 人ですかね、6人が上海歌劇団
で、上海歌劇団 で、
もうそれぞれもう絵だけでもキャラクターがね、
これは向こうの人の絵なの？
向こうの方もです、完全に。
そうな
の、これは完全に向こうの人が作ったやつなんですよ。
国井さんはこの人でしょ。
え
この人でしょ、この人か、この人でしょ。
ああそうですね、その通りですね。
俺こいつだから、俺
は分かる分かるわ。あでも俺この子もいいか、緑の子もいいか。
いや多分三平さんこれじゃないかな。
いや三平さん結構こっちかも、ね、この白感
ココナみたいなね。
あココナ
松井君は
胸一番大きいのどれですか？
多分この人
か、多分じゃあ
これお姉さん系あーもうなんか手紙みたいの持ってきてやったぞっていう感じのセリフっぽい。
おそらくは体調に向けて渡してると思うんですよ。
あーね、それぞれ。
でこれ素晴らしいのがですね、はい、ちゃんと坂田大戦の新作としてやってまして、うんうん、お約束が全部あるそうなんですよ。いわゆるこれが実際のプレイの画像なんですけども、
出てる情報
こういった感じになってましてですね、はいはいはい、もうあ見たことあるっていう既視感があるゲームで、ちゃんとあの女性寮もありまして、はい、これね、
そしてなんか、
ちょっと湯気みたいな、
湯気で隠れてるところあるんだけど、
お風呂があるらしいです。
はい、いや桜大戦といえばお風呂ですよ。
そうなんです。なんか中国規制が厳しい中でも頑張ってちゃんと桜大戦はないとおかしいってことで、ちょっとすごい頑張ってて、
体が勝手に風呂場の方へ。
でこれもスマホゲームではあるんですが、こういうアドベンチャーシーンもあり。シミュレーション戦闘シーンもありってやつで、
もう劇場っぽいのもありますね。
まるで文句ないんですよ、これ非常に。
まるで文句ない。なんだその日本語、
もう羨ましい。もう日本でも日本語訳して配信してほしいっていう。
まるで文句ないですね。
なんだ、次出る日本版が心配、これを超えられるのかっていうですね。あこれやっぱりいい意味で中国が本当に自由に作って、しかも、うん、なんか ま、全部分かりきってるんですよ。我々と同じ同士なんですよ、うん、作ってる方たちが。
いや変に日本だとなんかいろいろ意識しちゃうのかね、なんかファンがどう反応するかとか、絵柄が違うとか、
とか前の S さんとかなんですけど、いやいや今
いいです、
ね、俺たちの中の姿にこれなんだっていうのが出ててまして、はい、
なんか鈴宮さんっぽい感じもありますけどね。
正直あります。あそうですね、髪を下ろしてる時のね、
ぽいぽい。
へえ。
じゃあこれ司令官みたいな感じの。
あ、まあ、かもしれない。
かもしれない。ね、いいね。うわって。
マダムのはこちらの稼働前なのでいろいろっていう形なんですが、ぜひともこちら皆さん注目の。
はい。
はい。まあできればね、あの何年後かに我々の日本版も出ればいいなという感じでございますので、ありがとうございました。
ありがとうございます。ああ、いやすごいね。東京ゲームショー。でも今年的にはゲーム結構盛り上がったんじゃないですか。ハイスコアガールとか比嘉君はどう見てました？
いやもうすごい面白かったですね。
めちゃくちゃ面白かった
よね。めちゃくちゃ面白かったですね。あのゲーム映像をあんなに使ってくれて、
うん、
しかもストーリーのすごいいいポイントで、うんうん、使ってくれるのがいいですよね。
だからゲームの画面もこういう負け方をするっていうのを実際にあれ撮影してるわけですから ね、ゲームセンターで。
あれ許諾も全部取ってね、
全部取って
素晴らしかったですね、ゲーム愛がね。
素晴らしかった。
ガイルさんの声とかも本物でしたからね。
全員ね
大工の源さんとかもね、本物でしたから。
高校生の男女が2人でホテル入って何もないっ
ていう、ね、そこを執着しますね。まあそれは、ね、
いやあいつすげえいいやつだからありえるんですよ、あいつは。
まあまあ彼なら分かるんだ。
ありますね、
うん、
あんなイケメンないですもん本当に。
そうですね、はい、いや面白いアニメだったわ。
よかった、あれよかった。
アイスコアガール、
はい、ここちょっとですね、あの、はい、こちらはエピローグなんですけども、
はい、
あの私熱文字テレビゲーム意識調査アンケートを作りまして、
うん、
このメンバーのちょっと、まあ、今僕の話ばっかりしてたんで、皆さんのゲームの、
はい、
あの今の経歴をちょっと調べてきました。
ゲーム経歴、
は
い、
ゲーム
編成4項目でございますね、
はい、
初めて遊んだ家庭のゲームソフトは、はい、2番目が人生で一番ハマったゲームソフトは、はい、3つ目が人生で最高につまらないと思ったクソゲーは、
トゲがあるな。
で4つ目は、いや愛があります、4つ目が10億円の制作費で自由にゲームを作れるならどんなゲームを作りますか、
うん、
オリジナル原作版ゲーム何でもかというわけで、それでちょっと皆さんに聞いてますので、
はい
はい、じゃあまずはですね、あの国さんから。
あ、僕から。
国さん、はい、国さんはゲームはどういうものに触れてきたんですかね。まあ
僕はそんなにやってない口だと思いますよ。でプレイステーションが出てゲームってこんなにすごいんだ今のって思ったぐらいですから。
なるほどなるほど。
ある意味本当に素人っちゃ素人だと思いますね。
あんまり改めて話すことないですね、
はい、
うん、初めて遊んだ家庭用ゲームソフトがブロック崩し、
うん、本当にだからあのファミコンの前の世代ですよ。
あ
こういうこうダイヤル式ので動かしてっていうのは、うん、あの親父か誰かが買ってきたのかもらったのがあったのが記憶ありますね。
もうだからゲーセンにあるやつでしょ、
うん、多分そうだと思います。
あの横に動かして
ポンポンポン
ってやって、
テニスも同じピョンピョン、うん、四角い球が飛んでってそれをこう何板状のものを動かして跳ね返すというのを繰り返すっていう、はい
は
い
は
い、
あるある。
もうカートリッジ機じゃなくてもうそれだけが立
ってるそれだけで、それやって、うん、あまりにもやっぱり子供たち俺たちが多分やってたんでしょう。覚えてるのはそれで親父が切れて、そのゲーム機をお前らゲームばっかりやりやがってこんなもの捨ててやるって言って放り投げたのを覚えてた。
何その時代ですね。
でもやっぱりそれほど面白くて熱中してたんでしょうって
思います。いいですね、
うん、
じゃあ続いて、
はい、
人生でハマったゲームソフト、
はい、
3ついただいてます、
はい、
1つ目がプレイステーションのメタルギアソリッド1、
はい、最初でしたね。
続いてが同じくプレイステーションの、
はい、
トゥルーラブストーリー、
はい、
そして最後がこちらもプレイステーションですね、うん、バイオハザード1ということで全部 PS なんですね。
そうですね、だファミコンもそんなに通ってなかったんで、
なるほど、
これすごいよっていうのでやり始めて、最初はバイオハザードだったかな。でこれは面白いやっていうのでもうワクワクするわけじゃないですか。で買ってきてやってると、
はいはいはい、
その友達がお前みたいなゲームがあるって言うんですよ。
お前みたいな、
どういうことですか、
何を言ってんだお前、
はい、ね、
いや国お前が絶対好きそうなゲームを見つけたと。で何だいな何じゃいなって言ってそいつにじゃあ遊びに行ったらメタルギアソリッドってのがあって、何これって言って、とにかくやってみろと、お前絶対好きだからって、パッと見てキューン。
どの辺にキューンできたんですか。
いやもう最初からもう最初のもうムービーのところから、えこれ映画っぽいんだけど、でもかっこいい、ずーっとかっこいい連発、かっこいいかっこいい、
あ
もう最初のオープニングで、だから、あとはなんだよ、あとは 一人だみたいな感じで、うん、海潜ってってふわーって粉み出てきてさ、で水からジャボッと上がったところででんでんでんでんでんハフーハフーみたいな、もうずっとだから何スネークと同じ動きでゲームやってたからね、もう熱中してたんでしょ。最初だから何普通のなんか貨物倉庫から水から上がってさ、連絡するときはなんかだからゲーム的に連絡を取ってくれと、でそれは外に漏れないからっていうんで骨振動みたいなので、その時必ずしゃがむんですよ、はい、スネークが、はい、それと一緒に自分も立ってやってて、しゃがむ時には自分もこうしゃがんでこうで連絡取ってよしそれくらいやってましたね
やっぱもう国井さんはあの箱だけで逃げた方がいい
もう箱だけでおまわりさんおまわりさんでしたから、ね、
そしてトゥルーラブストーリー、
これもだからそうゲーム的に、でその後すぐにそのギャルゲーっていう言葉が出てきたんで、
はい、
なんだそりゃっていうじゃないですか。でその時にもう今週は二色されてたのがときめきメモリアルだっていうのを聞いて、はい、じゃあやってみようと思って行ったんだけども、それ手に入らなかったんですよ、はい、ではないんだやっぱ売れてんだなと思ったら、同じように女の子のジャケットがあって、なんか恋愛をするなんとかですよってトゥルーラブストーリーって
、ジャケ買い、
まあ、ほぼそれ、で当店でこれ売れてますやってんじゃん、
あ、はいはいはい、
でときメモが1位なんだけどもう品切れで2位ぐらいであったのかな、でこれでもいいや、とにかくギャルゲーってのがよくわからないと、それを知りたくて買ったら、もう俺はもう次の瞬間彼女を知りたいんですよいやマジマジで、やりながらも、いや最初はだからアニメのムービーになっててたから、それもびっくり、いや本当に今のゲームってすごいやって思って、うんうん、でやってみると、あ、こういうことね、でもちょっと客観的に見てるかなと思ったんだけど、やっぱりやり込むと、最後の俺ね、体育が得意なんで、後藤さんかな、最初行ったのが。
ほうほう、
で後藤さんをそのデートじゃないんだけど、これはね、学校帰りを一緒に帰ろうよって誘って OK かどうかっていうのが一番肝なんですよ。で最初分かんないから、一番全然ゲームもないから、最初はだから全く女の子と会わなくて、全く合わなかったんですよ。で何が面白いんだこれと思ったら、であのインナーを読んだら、あの女の子のいそうなところに行ってくださいって書いてあって、はい、俺全くやってなかったんです
よ。何日常と同じことして
るの。俺それは学生時代持ってないわ。
ゲーム
で、でも俺はいけないと思って女の子がいそうなところに行って誘ったら成功。はい、だからうん、じゃあ一緒に帰ってあげるって言われた時に、俺は本当にやったーって声出したんですよ。本当に本当に、あ、声出ちゃったと思ってさ。
すごい本当にインスのテクニック
だ。いやー入ってしまいましたね、
はい、そしてバイオハザード、
これやっぱり面白かった。
これはね、
もう鉄砲マニアとしてもね、そのこだわり方、メタルギアソリッドもすごかったんですけど、先にバイオやってたんで、いやこれすごいマニアック、リアルっていうのありましたね。だって VP70 ってこれ2かな、出てくるんですけど、その時のだから3点バーストだとか、いやこれ誰が知ってるんですかこれっていうのも、やっぱバイオハザードそこかしこに仕込んであるんです
よ。1からそうだったん
です。1からそうでしたね。そのアクションもすごかったし、でちょっと強くなっていく敵がどうやって倒していくのってなると、弾じゃなくてショットガンが飾ってある。でショットガンを使ってみると、ポンプアクションでガッチョンみたいな、オフオフそうそう、ショットガンはポンプアクションでなくてはこれは分かってきたら作っているっていう、素敵っていうね、やってましたね。
そんな国井さんが人生最高に住まいと思ったクソゲーがファミコンのドラゴンボール
これはだからファミコンで、弟がファミコンやってたんですよ。でそれを貸してもらったりってやってたんですけど、その中でドラゴンボールっていうのがあって、だから全くゲーム慣れしてないんで、だからその最初ね、カメハウスがあるじゃないですか、そっからなんか始まるらしいんだけど、ゲーム脳じゃないから、だから15分20分ぐらいやって、そのカメハウスが出られないんですよ。何にも始まんないの。だから全く意味がわからなくて、これはカメハウスの中にいてこうぐるぐる動けるだけってことなのと思って、これはもう全く話にならないってやめちゃった。
でも理解力にも問題があった
んですよ。そうですよね。もうちょっとゲームのやり方全く知らなかった頃。
今なら
わかりますね。
はい、でその最後がですね、はい、10億円で作るゲームが、うん、体験型のガンダムもしくはアフターバーナーということで、はい、
を作ります。体験型、これガンダムとかもいっぱい出てるんですけど、うんうん、僕こだわりたいのはコックピットなんですよ、
はい、
あれをだからアフターバーナーっていうのはアーケードゲームでありましたけど、はいはい、あれをにもうあれと何ゲームの操作性のあれに8億ぐらいかけたいんだよそこにそうもうとにかくそこのディテール、はい、インターフェースとコックピット、あれ通りに動かしたいんです。 っていう
世界に1台しかないゲームみたいな感じに、
それだね、コックピット感が欲しいみたいなところあるんですよ。
なるほどね、はい、
ありがとうございました。
はい、
じゃ続きましてですね、こちら太田プロ所属の特定生き物の35歳の方から、
はい、誰だろう気になるな。
ちょっと匿名らしい
ですね、はい、じゃ初めて遊んだ家庭のゲームが、はい、ピンボール。
ああ、
これファミコンのピンボール。
ファミコンのピンボール。
渋い。あった。
ビリヤードだ。
え、とかもありましたよね。
あった。
はいはい。ポンポンって下で。
ああ、そうだ。
玉をこうやるやつですね。
山田くんが持ってた。
気持ち悪い。自分で買ったやつ、それとも友達に。
兄貴がいて、9つ上の兄貴がいるんですけど。
あ、結構上だね。
で、僕が1983年生まれて、ファミコンと同じ年に生まれて。同じ年なんですね。だから、で、その辺のなんかシンプルなやつのシリーズは結構うちにあったんですよ、兄貴が持って。
はいはいはい。
だからテニスとかもあ
った。テニスやった
のベース。はいはいはい。
テニスやったわ。
なんかパッケージがなんか直線引いて、なんかちょっとなんかこういう線だけ書いてる
やつ、ね。はいはい
はい。はい、そういうシリーズとかはなんかちょこちょこやってましたね。
ダブルスとかやったな。
いいな。
でも何歳ぐらいですか、ピンボーンの時で。
幼稚園とかも行った。幼稚園とかですね。
幼稚園でゲームなんて。
スーパーテニスまでやったな、俺。
確か、僕、幼稚園の時に、兄貴のドラクエ3のを勝手にやって、勝手にデータ消してめちゃめちゃ怒られたこと
があります。怒られます、それは。
いい話だな。
それは怒られます。
なんか宇宙兄弟の冒頭みたいになってる。あの年に俺は生まれたみたいな。
殺し合いですよ、そんなの。
いやみたいなのは言ってましたね、はい。
そんな松田君がですね、はい、匿名希望の方がですね、
はい、
ハマったゲームソフトがこちら、はい、アイドルマスターシリーズ、はい、サッカー対戦シリーズ、そしてクインティー、クインティー
っていうね、
僕ちょっと分かんないです
。ファミコンのね、ゲームがまあ、パズルというかゲームなんですけど、ある部屋に正方形のタイルが、はいはい、何かける何とかに置いてあって、そのタイルをめくると、そこに自分に近づいてきた敵をこうシュッて向こうにやることができて、で壁にぶつけて敵を倒すみたいな、だから割とパズルゲームなのかなになるんです。だからこれを作ってたスタッフさんが後々にポケットモンスターを作るっていう、
ゲームフリークになる感じ。
そうですね。
ほー、あ、じゃあ、あの絵もポケモンの人が描いてる、
いや、
かわいい絵も、
なんか、いや、っていうのかな、どう、そこまでわかんない。でも、そ、
多分だったはずだもん。
いや、でもそれにめちゃめちゃハマってて、そっから多分僕、テトリスとか、
はあは
あ、ヨプヨとか、
パズルの方に寄
っちゃってる。パズルゲーム好きになった原点はそこだったかなって思いますね。
そっから、まあ、アイマスとね、サカ大戦はね、まあ、わかる感じ
が、まあまあ、はいはいはい、して他にもちょっと、まあ、いろいろあったんですよ。でも、まあ、
今回はこれく
らい強いて言うと、そういう感じかなって感じ。
そんな匿名希望の方がですね、
はいはい、
人生最高につまらないと思ったクソゲーが、はいはい、現実。
え、これは、え、タイトルそういうゲームのタイトル、
現実、リアルです。
なるほど、
今です。
お笑いもつまんねえからな。
世の中はゲームさ。そういうことだ。
でもね、
神の見ての世界
で、それ以外だとゴルフというゲームが。
ゴルフ。ファミコンのでしょ。
ファミコンので
しょ。めっちゃやったよ俺。
あれ、俺もやった記憶ある。面白くなかった。
長い文章で面白くないという。
いや、うちその説明書がなくて、だからテニスってなんとなく横に動いてボタン押せばいいじゃん、
はいはい、
ゴルフってなんか何のボタン押せばいいのか分かんなくて、打ったら絶対ドゥーンドゥードゥードゥーって OB ってなる。どうすればこれグリーンに乗ってホールに入るのか全然分かんなくて。
確かに確かに、
あれね、テニスもゴルフも無駄な BGM が一切ないのよ。だから異様に緊張感あるのな。本当にテニスの試合とかゴルフやってるみたいな感じになるんだよね、あれ不思議で。
不思議ですね。
だからもう本当OB の音、ね、いや嫌だよね。
いやもうあれちょっとトラウマですよ、うん、
だからクソゲーだ。全部含めてね。
でも基本的にはもうどんなつまんないとかクソゲーでも お金ないから
確かに確かに
でもそれしかないから、ね、なんとかしてこれで楽しんでやるぞっていうのがあったから、うんうんうんうん、基本的にクソゲーだとは思わないですけど、うん、これに関しては操作方法が全く分かんなかったから、うん、だからもうクソゲーにならざるを得ないよね、まあ、
そこですよ、はい、さっきのドラゴンボールと同じです、
ね、あそうそう
やり方が分からない
方法がね
分からない悪いのは僕なんです
そうそうそうゲームは悪くない
悪くないです
僕たちが悪いです
そんな中もですね、はい、あの最後10億円の制作費で自由にゲーム作れるんだなというやつがこれは素晴らしいですよ。
あ、本当ですか。
超有名イラストレーター、アニメーター、漫画家を使っためちゃくちゃ簡単なパズルゲーム。これは分かります。
もう宮崎駿とかに頼んで、もう10億を全部そこに突き込んで、もうゲームはもうなんか。直しか3つつなげて消すみたいな
あーいいな
あーそこだ
もうそれでクリアみたいな
ジブリで作ってほしいよね
なんかどうしたか贅沢
だねいい
これはいいっすよ
真っ黒クロスケをさ
そう
やったらヌルヌル動く
こと絶対制作費全部そこにしかつぎ込んでないでしょみたいなそういうバカなゲームが
いいそれは全部新作の絵でねもちろん
そうもちろんです早尾に書いてもらいますよ、そんな
のそうだよね、
決めたらしね、今ね、
はい、
あと、さつきとめいがあのお母さんのいる病院までトウモロコシを全裸で届けに行
く全裸
だな
それ、ダンボール
に引
っ張られてるじゃないですか、編集
バスが通ったらしゃがまないとい
けないしゃがおまわりさんって言われて
る何でも強いじゃないですか
そしたら糸井重里が声かけてくれます。
ありがとうございました。はい、最後に達夫さんでございます。
はい、
もう意外に詰まったアンケートありがとうございます。
いや結構俺ゲームやってんなと思って。
びっくりしましたこれは。
俺もう本当怖くてやってないもんゲーム。もうハマり込むのが怖くて。
ああなるほど。
そんな達夫さんの初めて遊んだ家庭用ゲームソフトがドンキーコングジュニアの算数遊び。
これですよ。これですよ。あのね、ファミリーコンピューターってあの83年4年ぐらいに買うと一番最初に2本カセットをもらえるんですよ。
はいはいはいはい。
それでマリオブラザーズとうちの姉ちゃんがもらってきたのがそのドンキーコングジュニアの算数遊びっていう。
はい、
ドンキーコングを知らないのにいきなり算数遊び
そうですよね。
で虫食い算とか割り算みたいなのをひたすらやっていくっていうやつ。
そうなんですか。へえ。
あれ何だったんだろうって今から思うけど逆に今新しすぎないと思
ってそうですよね。すごい
ですね。スティーブ・ジョブズが iPad で教育やるみたいな
こと日本ゲームで
30年ぐらい前にそれやってたっていう、ねう
ん、相当初期のゲームですよ
やったこれって。だからどう知ってる人あんまりないのかな。
でも名前はなんか聞きます、うん
けど買わないんですよこれを。
そうなん、
まあ、そう単純に買わない。
だけど親は基本的にゲーム悪いもんだと思ってるじゃん、うん、だから算数遊びが欲しいって言えばじゃあしょうがないっつって買ってもらえるっていうのがあったんだと思うんだよ。
お姉ちゃんさすがですね。
そう親転がし用ソフトなんだよ、ね、多分、
はいはいはい、
日本ってのがいいですね。
そう、う
んはいはい、そんな達夫少年がハマったゲームソフトが一番目はチャンピオンシップロードランナー。
チャンピオンシップロードランナーですよ。
ああはいはい、ハドソンの。
そうそう、
はい、そして信長の野望。
おお。
言ってますね。
パスネミックプロジェクトディーバ
ー。
そして時点で強キス、スイートホーム、ときめもキューブ、ショモンの鍵ということでいっぱいありますね。
やったですね。編集長ゲーム。
ファミコン結構やってますね。
ファミコンだから。ファミコンがうちに導入された年に、
導入
父親が死んでくれたんですよ。
いや
くれたってあなた
そのためじゃないよ。
母親が仕事に出るようになったので、家に誰もいなくなるっていう、もう神ですよ僕は家で。
寂しさとかは
もうゼロですよ、ね、誰も帰ってくんなと。とりあえず今ここはもうファミコンやり放題だからと、
は
いうことでひたすらファミコンやってましたね、親帰ってくるまで。
強キスとときめもの間に入ったらスイートホームってそういうゲームみたいに聞こえますね。
スイートホームっていうのは
ファミコン版ですよね。
ファミコンのホラーゲーム。これは伊丹十三監督の、
はいはい、
映画にもなったやつ、
はいはい、山城慎吾さんとか出てた。
これめちゃくちゃ面白いゲームだったんですよ。
すごい画期的でしたね。
そう、画期的だった。
そもそもでバイオハザードの元ネタらしいんですよね。
あ、スイートホーム
だ。
これを
怖いの、怖いの。
僕もやってないですよ。
映画も結構怖いんだよ。
面白かった。
めちゃくちゃ面白かった。
あのパーティーみたいのがいるんですけど、
はい、
死んだらもう もうあの二度と生き返んないんですよ、でも死んでもなんとかクリアみたいなのができる、うん、あだからそれこそいろんなクリアのやり方があって、でその館から出るみたいな、
そういうーーでマッチエンドの当時の走りみたいな感じの、
そうあれは面白かったね、
面白かった、
やったね、
信長家の野望をやったんです、
これはもう
本当に難しくなかったっすか、
ね、中学高校の6年間で返してほしい、本当に
そんなやってました、そんなやってました、
もうあの春休み夏休み冬休み全部公園に捧げてきたんですよ、から家から出られなかったんですよ信長の野望全国版もあったし、まあ、その後のもずっとシリーズやり、小生6ぐらいまでずっとやりましたし、三国志もやってたし、あとはあのそうです大航海時代とか、はいはい、青き狼とか水戸伝とかもやってました、
天地を食らうとかもありましたね、
やった上海も買ったもんね、上海もコレイが出してたから上海の道っていう麻雀ゲーム やってて、それもやってたから、どんだけ光栄に捧げたんだって返せと時間を
信長の野望で毎以降武将とかあったんですか、国はどこへなんですか、毎回
ね、あの姉小路っていう姉小路か別所っていうところで、あの開始した月に一揆が起こるの必ず一揆を回避すると、はい、あの謀反が起こるっていう、もう最悪の場所から始める
あえて自分にそういう
盾を、最悪の場所から始めて、別所っていうのはもう城攻めを受けて、あの 木の皮とかを食べて生き残ったっていう人たちがいる伝説のところなんですけど、だ一番最初にもう舞台編成を、まあ、これ全国版だとあの 5部隊に分かれてるのをもう1部隊にして兵士を固めて、ほうほうほう、で一揆が起きてもあの謀反が起きてもその1部隊だけで戦
えられるように、
そういうのをやってでそれで全国クリアするっていうのが
こだわり、
周りを暗殺しまくってっていう
思春期をでも捧げた、
俺らのクラスでは割とその最速で信長の野望クリアする大会みたいなのもあったから、そうやってた、
仲間がいたん、
賢い子たちばっか
り やってましたよ信長の野望は、みんなやってんじゃないですか、
皆さんやってました信長の野望の初期のファミコン、
もでもでただねその
2名ぐらい少ないんだ、ね、
3人もう兄貴がやってましたね、
そうだから僕ら世代、俺の世代前後5年ぐらいの人しかやってないかもしれないっていうのは、その後、やたら緻密になったの、はい、で異様に時間がかかるようになっちゃって、あの国単位じゃなくてあの城単位で落とさなきゃいけないとか、はいはい、あと開墾とかもすごいリアルにやんなきゃいけなくなっちゃったりとかして、シムシティ化してったんだよ、でめちゃくちゃ時間かかるようになっちゃって、でさらにオンラインっつってもういきなり初心者が入れないような感じになっちゃった、
ああなるほど、
当時が値段高かったんですよ、信長の野望が9800円で、
そう
三国志が14800円ですよ、
そう
ハーブ買えるんですよ、
そう
すごい設定でしたよね、
三国志は友達の家にやりに行ってたの覚えてる、
友達の家でシミュレーションゲームで結構なあれですね、
ハーブ夏休みよ、夏休み、はたくんちで
名前よく覚えてるな、
そんな辰夫少年の最高につまらないと思ったゲームが、うん、
クソゲー
ファミコンのゾンビハンター、う
ん、ゾンビハンター超つまんなかった、
わかります、
ちょっと
わかります
、知らないです、
金色の絵だったら横スクロールの、
そう横スクロールの超つまんないやつもう買って初日に後悔したもん、ね、ちょっと難しいし
結構宣伝が多かったんです
よ、そうなの踊らされた、
ゲーム雑誌がコラムみたいにやってて面白い言うから買ったら全然クソゲーだったんですよ、
ね、あれから俺大人信用しなくなったテレビの広告とか CM 一切信じなくなった、
ね、当時 のファミ通とかのゲームレビューは結構嘘くさいですからね、
そうなんだよ
今と考えたら、
なるほど、ね、
結構
だって俺ら誕生日会とかにファミ通プレゼントするとか普通にあったからね、
あ
それくらいファミコンってやっぱりみんなやってた、
まだ書き手がやってなかったのかもしれないよね、そういうものを人が作るのが、ファンじゃない人たちが作ってるっていう、はいは
い、では最後ですね、はい、10億円の制作費でゲーム作れるんだなってやつが、これすごいですね山のすすめかシャツキスタの恋愛シミュレーションゲーム、
絶対やりたいでしょ絶対やりたいでしょこれだってシャツキスタ
なんか ますね、
全員攻略したらスーパーオタクになるじゃん
確かに
絶対その人が詳しいジャンルを極めないと、
そうですよね、
攻略
感度を上げるには、
そうパラメーター上げるにはそうしたいじゃん、
ゲームシャツ規制の中ではそういう世界
か。そう、まあこのアプローチ自体がもう恋愛偏差値低いのかもしれないけ
ど。でもときメモ世代はそうですよ。
そう
鏡さん攻略するにはファッションに詳しくならないといけないし、
しかもゲーム内では最大全員と付き合える。
重要。
恋愛
欲張り、欲張り。
一人しかさ付き合えないじゃん。
う
ん、
確かに。
でも別にバレなきゃよくないと思うよ。
わかる。
ゲームだったら。
すごくわかる。
ファンタジーですからね。
そう、やりくりして、うん、なんかこうみんなのパラメーターを上げた状態で全員と付き合いたい。うん、山のすすめの全員と付き合えるんだよ。
夢のようですね。これはいいですね。
山のすすめ
です
ね。
山登るゲーム本当にあったらいいですね。
そうそう、
だからメンバーと一緒にこう、
そう、
VR とかであったら。
でしかも山を攻略していくっていうね、日本百名山を山のすすめ、
うん、本当にね、そういうゲーム欲しいってずっと
比嘉君
に
言ってますもんね。
海外のやつとかも比嘉君貸してくれてやるんだけど、うん、どっかやっぱりね、あのみんなあの人殺しゲームみたいになっちゃうんですよ、それの練習って。そういうんじゃなくて、本当に廃墟だったら俺も廃墟歩くだけでいい、うん、ただちょっと興味があると登ってそこ怒られるみたい、危ないよっていうレベルでいいんだけど、みんななんかドラマ性を持たせて何か敵がいてっていう目的、それ分かるんだけど、そういうのないのっていうと、いや組み込まれてはいるんだけど、それ単体っていう風になると、うん、ないですねってなるから、本当山登って、うん、あの何トロルの下みたいな、上からあのモモンガみたいなスーツ着て飛び降りるのを繰り返すみたいなゲーム欲しいんだけど、なかなかね。
先ほどオープンワールドのゲームっていうのが出てきてまして、要は混んでるあのレッドデッドリデプション2っていうのが西部劇の、あの広大な荒野を全部動き回るってやつで、多分それになったら近い体験できますね。
だからとそこで何どうやって暮らすの
も自由、全くストーリー進めずにずっと延々こう夕焼けを見るとかもできるんです
よ。永遠夕焼けを見る、
俺っぽいね、
本当にできますよ、この
永遠日が沈まない
ロックスターゲームって作るゲームのやつは。
そうだね、
ただあのそれがメインではないので、なんちょっと違いますけどね。
わかるわ。
そしてあと
でもなんかそれがネットで繋がると、はい、もう一人ぐらいいるとね、お、はい、俺じゃなくて惜しい監督だったりするす。ああやっぱりなんか似てるわみたいな。
というわけで以上ですね。
あ、ありがとうございました。
ありがとうございました。また2019年
ぜひともよろしくお願いします。